2023年5月25日木曜日、時刻は午前8時3分を過ぎたところです。大阪は曇ってるんですよね。昨日すごくよく晴れて、夜も晴れてましたけれども、ちなみに昨日、水曜日で女性チャレンジ応援拠点で夜8時に終わるんですよね。で終わって外出て、昨日本当に日中も風も気持ちよくって、よく晴れて空も青々としてて、で夜も本当にもう外に出た方がもう気持ちよかったんですね。で終わってから、なんか気持ちいいなと思って空見上げると、ちょっと西の方に傾いた、あの三日月ではないですけど、三日月、4日目ぐらいに経ってますけど、新月が20日でしたよね。でファーッとこうね、三日月と、でその右下のところに金星ですよね。今すごくちょっと大きく見えて、うわー、あーいいな。なんかふわー、もう風もひんやり、特に夜になってますからひんやりとして、あーなんか気持ちいいなと思って、もうそれぐらい本当よく晴れてましたからね。今朝なんか雲が多いのが、いつの間にと思いましたけど、ただ午後から晴れてくるようですね。まあなんか本当にもうあっという間に、昨日もちょっと仕事の話で、今度7月のとかって言って、7月の、ね、もう7月って言うと、まあ5月ももう終わるから、もう6月に入ったらもう翌月ということですよね。いやーなんかもう本当に、年を重ねると、ともう時々弟に言われる、うちは兄弟が多いもんですから、私はおっき姉ちゃんと言われてるんですよ。もうおっき姉ちゃんなんか、まばたきもう1回で1年が過ぎてるでとかって言われるんです。いやー本当にそういうことをもう思うぐらい早いですね。でまあ、もうちょっとね、人が休んでるうちにと思って、ゴールデンウィーク の休みの時にやってしまうと思ってたことも、まだ終わってなくて、直接仕事には関係ないですけど、パソコンをもうようやく新しくはしたんですけど、もうそのね、もう滞りなく使えるようにするのに、ちょっとデータもそうだし、何よりもソフトをまたね入れないといけないしとか、もうそれがありますから、どうしても日々がありますからね、ちょっとこう間が空いた時にやってしまわないと、それをちょっと終えられなかった、やれなかったもんですから、まあ日々の仕事でやっぱりこう使い慣れたものを使ってしまいますので、伸び伸びになってて、もうちょっと1ヶ月過ぎてしまったと。まあそれもあるし、で、今年もちょっとチェジュがね、もう行けるのに航空券が取れないんですよね。まあ向こうでは旧盆の時に先祖のお墓の草取りを、親戚一同でするという行事があるんですけど、それに参加してて、コロナでね3年行けなくって、今年はと思ってたんですけど、もうみんなが動き出してるから航空券が全然取れないって、もう無理やなという、もうねもう早々に決めてしまったんですけど、そういうふうなことをまた手紙に出してね、今後のこともありますから、ちょっとじっくり今後のことも含めて手紙出して、こちらの行こうっていうか、意思っていうか、そういうものを向こうの親戚にも知らせとかないとと思って、それがちょっとまだできてない。こんなね、ある程度時間のことはこまめにチェックしてる方ですけれども、それでもそうなるという、時間というのはいつも思いますが恐ろしいものだなと思いますね。で時間が経過しても、はるかすごい時間を経過しても、人間は変わってないというこのねことを、今の歴史っていうか今の世界の情勢でも思いますが、このある観察を読みながらもまた思い知らされますね。何よりも老子孫子を読んで、もうそれがこう決定、個人的には決定づけられたというか、やっぱり変わってないんだなという思いですね。なんかどこかでね、ちょっとこう、 感という言葉がふさわしいかどうか、なんかちょっとこう悟ったというかあやっぱりなみたいなね、なんかそんな思いにはもう去年あたりからしてますね。ということでこのある観察7に入ってますね。日露戦争がなかったら1900年になって早々のあたりの世界、まあその当時の国家っていうのは6種類だっただろうというふうなことを中野先生は言われてて、でそれを昨日読みましたかね。でその次ですね、7の日露戦争がなかったら、まあ、その2と振らせていただきますが、ページ27ページのところですね、こうなっております。半日仮想、半日仮想というのは反対の反、実際の字の仮の想定ということで、事実と反対のことを想定するという意味ですね。半日仮想として徳川幕府がフランスによって近代化を遂行した場合を考えてみると、まずフランスによる過酷な収奪、収めて奪うということですね。収奪でよかったでしょうかね。あ、これちょっとチェックしたら収奪、まあそうさせていただいて、過酷な収奪があるだろう。エジプトがその例である。契約書の不備を盾に取られて、レセプスによる、レセプス、フランスの外交官、実業家ですね。レセプスによるスエズ運河建設の労働者の動員とそのための支出はエジプトの負担になった。次に、フランスがいざという時に頼りにならないことである。自身の外政、外国に攻め入る自身の外政と宗主国トルコのための戦争にスエズ運河のための出費が加わって、財政が破綻したエジプトが外債を求めて、外債、外国の債権、外債を求めようと欧州に使節を送ったとき、これに立ちはだかったのはイギリスであって、先回りしてエジプトはトルコの属領にして国家にあらずと触れ回り、すべての国でエジプト使節は面会さえ拒まれた。このときフランスは背を向けた。英仏合同の債権者会議は英国主導に移行し、スエズ運河は英国に買収され、エジプト陸軍は決起するが、たちまち部隊は英軍に鎮圧され、エジプトは1914年にはついに英領、イギリス領になってしまう。徳川幕府は一時フランスからの外債に頼って薩長と戦おうかと考えたが、もしそれが現実化すれば、英国は、徳川は味方の部下に過ぎない、徳川は帝の部下に過ぎないと先触れしたであろう。先に触れるということですね。先回りして触れ回る、先触れしたであろう。ここで攘夷を行えば、 上位外敵を追い払う。ここで上位を行えばエジプトと同じ運命となったであろう。当時の帝国主義国は法外に金を取り立て、払えないと国を差し、払えないと軍を差し向けて領土を奪い、独立を脅かすのが常であった。となっておりますね。ここまでにしましょうかね。何なのに。いやまあ実際にね、まあ、この間イギリスのチャールズ国王のね、あの戴冠式がありましたけれども、あの冠とかあのすごい宝石がありますけれども、それは。ね、自国のものでは多分ないでしょうしね。で大英博物館に行った時にまあもうね、もうピラミッドっていうかあのミイラとかがすごくあるんですけど、もうそれを見ながらああこれはとやっぱ思わざるを得ないですよね。まあそういう中井先生が言われてる、まあ、当時の帝国主義国はというのは、まあ、まさにそうだなとちょっと思うところですね。といったところで、時刻は8時15分になるところです。以上です。